こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。今日はちょっと本題に入る前に、私の最近の失敗したお買い物の話をちょっと聞いてほしいんです。最近本当私買い物失敗続きでですね、ちょっとそのね、私のミスもあるし、これバズってたから買ったけどちょっと良くなかったなとか、そういういろんな話をちょっとしたいんですけれども、まず私この番組で何回か話してるんですが、いい加減にいいマイクにしなきゃなと思って、マイクをね常に探してたんですが、ついにこの間買ったんです。なんか 2,3,000円のマイク試して、あ、ダメだ、試してダメだっていうのを何回もやっていたので、ちょっと今回は気持ちいいマイクを買ってみたんです。1万円前後ぐらいのもので、そうしたら本当私のリサーチが甘いんですけど、まずね一番最初届いたら端子が足りない、あー、じゃあしょうがないからこの変換端子買うかと思って変換端子買った。でそれ繋いでみたら、もうマイクを繋いだわけですから、まあそうするとね iPhone のスピーカー機能が使えない。そうなってくると、あきちゃんとの収録の時にあきちゃんの声聞こえないじゃん、これダメじゃんと思って、それがダメだったのが一つと、ちなみにねそれ調べたら、あの分、つなげながらマイクと分離させて機能させることはできないらしいので、なんまたヘッドセットプラスで買うか、でもそ私これ大丈夫だったらあきちゃんにもおすすめしようかなと思っていたところなので、そうすると私がどんどん上げてっちゃうとあきちゃんにもヘッドセット買ってもらわなきゃいけなくなっちゃうから、それはさすがにできないよと思って、一旦ねその買ったマイクをオクラにしているところなんです。ちなみに私いつも話すときにどうやって喋ってるかっていうと、 iPhone のマイクに向かって喋りかけているんですが、プロテインのね、なんていうんですか、プロテインのケースをテーブルに乗せて、その上に iPhone を乗せて喋ってるんです。すごいいつもおかしいなこれと思いながらやってるんですが、そうするとなんか口の高さにマイクが持ってこれるので、まあまあいいんじゃないかと思ってやっているところです。またマイク試行錯誤しようかなと思っております。あともう一つがですね、久しぶりに私サイズ違いのお洋服を買ってしまって、サイズ違いとあと色のイメージ違いがあったんです。それ実店舗もあるから別に実店舗に行ってみればよかったのに、もうね年末で浮かれてんでしょうね、本当ね上の空だからそういう失敗も増えちゃうんですけど、で結局さこの忙しい時期にさ返品する手間が増えちゃって、本当にね私悪いの私しかいないんですけど、もうがっかりしちゃうっていうのが一つ。あともう一つが、あんまり商品名出さない方がいいかな、よく輸入雑貨を扱っていて、私とあきちゃんでも、あ、これがこのお店がある町に住みたいよねみたいな話すことがある、まあ、有名な輸入雑貨のお店、輸入食品かのお店の話をしているんですけれども、そこで、牛乳にホットミルクに溶かすだけで美味しいホットチョコレートができるっていう商品がね、去年一昨年くらいからですかねバズってて、で私はあんまりそういうの信じてないのでひねくれ者などと、私チョコレートが大好きだから外れちゃったら嫌なんですよ。だからあんまり信じずに、まあまあまあまあいいでしょうと思って見てたんですけど、ちょっと今年もなんだバズってんのか、じゃあ買ってみるかと思って買ったら、もうまんまと外れちゃったんですよ。もうなんか小鍋に入れて、温めてもダメだし、フライパンでやってもダメだし、でチョコレートこしてみても、何回いまいち美味しくないんです、チョコレートミルクこしてみてもね。だからなんかダメだったなと思って、そういうちょっと失敗がね立て続いている時期でございます。皆様いかがでしょうか。やっぱね忙しくなってきたりとか、私の場合完璧に浮かれなんですけど、この時期ね、まあさすがにこの番組聞かれてる方で久しぶりに終点の 中央林間まで乗っちゃいましたよみたいなことね、ないかなとは思うんですけれども、なんかそういうねミスも増える時だと思いますので、皆さん気をつけていきましょう。では今日なんですけれども、今日はこの番組のこの1年間で聞かれたランキングをちょっとここでご紹介しまして、で来週の2人会でこちらについてお話ししたいなと思います。2人会の方で話すとちょっとね情報が美人になっちゃうかなと思ったのと、まあ、私が一人会のネタがどうしても欲しいということでこちらでまとめてお話ししたいと思います。で今日は、下半期のランキング、年間のランキング、そして私のランキングと、あとあきちゃんの方のランキングは二人会の方か、もしくはあきちゃんの一人会でお話があるかもしれません。であきちゃんとも最後にお話ししたいなと思ってるので、これら全部まとめてプレイリストにして、ごめんなさい、アップルの方はねプレイリスト機能がないんじゃないかなと思うんですけど、 Spotify の方はプレイリスト機能がありそうなので、プレイリストにして、どこかにリンク貼っておこうかと思います。よかったら聞かれてみてください。では、まず下半期のランキングからちょっとさささといきたいと思うんですが、まず571回、不機嫌は損なら自分で機嫌を取らせて得するのは誰か、これ結構最近の回ですね。で4位、秋の回、なぜうまく弾く人は速さを大切にしているのか、これはね結構聞かれました。で次、3位が513回、無糖回、相変わらず孤立する私の孤独と寂しさ。で第2位、依存しない女と、521回ですね、依存しない女ととことん依存する女、これもね聞かれました。これはタイトルが良かったのかな。で、下半期の第1位、今のところの第1位は、551回、社内にいたやべえやつと自分の機嫌は自分で取るの隠れた抑圧ですね。この間お話しした時もこれが一番聞かれてますって話してたんですけど、まだ、結構聞かれてるみたいですね。でちょっと次に年間のランキングご紹介したいと思います。年間ランキングは10位からいきます。10位、513回、無糖回、相変わらず孤立する私の孤独と寂しさ、これさっきと一緒ですね。9位が521回、依存しない女ととことん依存する女。8位、405回、独身は不幸、既婚者からの不要な説教を願い下げ、これ私も好きです。7位、374回、育児とキャリアの両立、男性は悩んでる、男女のアンバランスなキャリア感。6位、551回、社内にいたやべえやつと自分の機嫌は自分で取るの隠れた抑圧。5位、369回、お金持ちとは、これは私好きな回ですね。お金持ちのなんか抽象的に考えるお金持ち、すごい楽しかったです。次が3位ですね。3位が372回、秋の回、自分ばかり損をしている、そんなモヤモヤを抱えた時は、これもすっごい聞かれました。第2位、無糖回、467回無糖回、結婚に求めるのは恋人か家族か、ドラマカルテット第6話。第1位が387回、ご機嫌の取り方は、人の外見5分で変えられないことは指摘するべからず、という回になります。ですいません、早速ね第1位からちょっと物言いがついちゃうんですが、Spotify の方ではトレーラーを設定することができるんです。でトレーラーを私が随時ね、まあ最近だとこの辺かなと思って、私たちの番組のなんかまあいつもこんな感じで喋ってるよという見本でね置いてるものがあるんです。本当はトレーラーって 2,3 分ぐらいのものなんですけど、なんかそういうトレーラーをわざわざ撮るというのがね、ちょっと私が分かってなくてできてなくてですね、そういうやり方をしているんですが、なのでちょっとトレーラーに置いてたから結構聞いていただいたっていうのがこれはあるかなと思います。ただこの人の外見5分で変えられないことは指摘するべからずというのが、私の友人がね歯にノリがついてるよとか、糸くずがついてるよとか、そういったことは言っていい、なんか髪の毛にゴミがついてるよとかは言っていいけど、なんかその髪色おかしくないとか、白がすごくないとか、そういう5分でちょっとトイレって帰ってくるねみたいなこと以外は そんな言わなくていいんじゃないか。本当に相手との信頼関係にももちろんよるけど、このパッとなんかの時に言わなくていいよみたいなことをお話ししていて、それをね、セルフコーチングでの回でお話ししていたんですね。でちょうど最近ですね、これの似たような話というか、まあ関係してくる話を最近聞いたんですけど、私の友人が、まあ、サムスンにお勤めなんですね。で本社に行った時に、向こうの方から、あれ、そばかすついてるよ、取らないの？って言われたんですって。もう本当に、あ、歯にのりついてるよとか、あの肩に糸くずついてるよみたいな感じで、そばかすついてるよって、シミだらけだよみたいな感じのこと言われたんですって。だから本当に文で、しかもまあおそらく文脈としてだいぶなんていうんですか、親切で言ってる雰囲気だったんですって。だったから、まあ文化によってかなり違うなっていうのもまああるよなとは思いましたね。なんだろう、それがね、いいとか悪いはのどうだろう、まあ韓国の方もね、結構脱コルセットとか結構しっかりされる方もいらっしゃるから、それがね、生きづらさになってる方ももちろんいるとは思うんですが、例えば私たち日本だったら、顔が小さいねは褒め言葉だけど、またところが変われば、え、顔が小さいね、この人何言ってるの、この人急に外見の話してきた、やばいなって思われちゃうみたいなのは実際にあるから、まあそういうのもね、一概には言えないかなと思うんですが、まあ人の外見触れない方が、まあそりゃマナーとしてかなってるよなっていうのはあるかなと思いましたね。でそのサムスの子はね、そばかさ取らないって言ってましたね。まあ、撮りたくなったらいつでも撮れるから、それもあるかもしれません。私もあのいつでも明日にでも整形したくなったらしようっていつなんか思ってるんですけど、なんか整形したいタイミングが来ないから、たまたまこの顔してるだけで、いつだってやったっていいやぐらいの、なんていうんですか、整形に対するオープンマインドさはあるんですけど、やっぱりこれ言われたらちょっとびっくりしちゃうかなとは思いました。そんなにって、あれ、ねえねえ、脂肪吸引しないのって言われたら、おい、ちょっとクリティカルが過ぎるよってなるんじゃないかなと思いました。すいません、ちょっと、話戻していきますね。そうですね、この中で、そう、自分ばかり、秋の会372回、秋の会、自分ばかり、損をしている、そんなモヤモヤを抱えた時は、これがすごく聞かれたので、やっぱりなんかこれ私ばっかやってる気がするなって、皆さんどういったシチュエーションでも、ご家庭内もそうだし、職場でもそうだし、なんかまあ PTA とか、まあいろんなとこでもそうだし、お友達同士でも、あれ、なんか私ばっか誘ってない、私誘われないんだけどみたいな、それが損か得かはともかくね、またそれは違うベクトルで、あれ、私の方が愛情が大きいかなみたいな、そういう、なんだろう、ぐずっとした気持ちになるのとかはあると思うんですけど、なんとなくそれぞれが抱えてる、自分ばっかりが損をしているって思ってしまうモーメントが誰しもあるんだなと思って、この伸び方を見てましたね。であと、あきちゃんのやっぱり回答も、本当にあきちゃんって常にね、健やかな、なんだろう、自分の中で考えて、いや、これが一番自分に負荷がなくていいでしょう、そうしましょうっていうのを、なんだろう、受け入れて、もうやるって決めたらやるっていう潔さ、そういう、なんていうんですかね、すっぱり割り切れないことももちろんね、ご本人はあるかと、ある時もあると思うんだけど、それでも私たちに見せてくれる、あのご提案っていうのは、大体優しくね、でもこうやってやっていくと自分も健やかになってきますからいいよねみたいな感じの提案をしてくれるから、それの寄り添ってくれる感じが、私にもリスナーさんにも響いてるのかなと思って聞いていました。あと、この全体の、放送の中では、私のピックアップした3つの配信も絡めてちょっとお話ししていくので、ここからは一旦無党会の方に移っていこうと思います。無党会のランキングに移ります。第5位が357回映画哀れなる者たちは女性の解放物語、男性のおとぎ話。4位376回男性の家庭参加非現実的、 理想を現実に変えるためには。3位、440回、シングルこなしの女が都会に住む理由。2位、513回、相変わらず孤立する私の孤独と寂しさ。1位、467回、結婚に求めるものは恋人か家族か、ドラマカルテット第6話。まあこれは、あれですね、全体と同じ感じですね。そうですね、私この中でね驚いたのが映画の回、私の映画の回はご存知、全然聞かれないんですよびっくりするほど、この間ねアガサの話とかロボットドリームズの話とか、まあ公開の規模が小さかったのもあるかもしれませんが、映画の話はびっくりするほど本当に聞かれないんですが、哀れなる者たちはね珍しく聞いていただいて本当に嬉しい限りです。そうですね、他にも映画の話してるけど、アップルの方はこうなんで私がねアップルの方のランキングを採用しないかっていうと、アップルの方のは固有名詞が入ってるとすっごい再生回数が伸びるようになんかやってくれてるんですよ、アップルがね。だからそうなってきちゃうと1位が全部私のドラマと映画の話なんですけど、実態に即してないよと思って私のドラマと映画の話は聞いてくれてるけど、じゃあいつものリスナーさんに聞いてもらってるかというと、まあやっぱり飛ばしていただくことが多いのかなと思っています。でもね本当に全然いいんです、なんか好みがあるからね、全然いい、それで大丈夫なんですけど、この映画の回がね入ってるのは珍しいなと思ってます。あとは男性の家庭参加、非現実的、理想を現実に変えるためには、これは、全体の方でもランキングしているあれですね、ミモザウィークの時の回の話だと思います。育児とキャリアの両立、男性は悩んでる、男女のアンバランスなキャリア感。これは私とアキちゃんのあんかけ会になりまして、そうですね、なんかそれって女だけがやるもんなのみたいな感じのね、私と本当にねその説は失礼しました。その時のまあアンサーとしての、いやいやまあ現実的に考えたらこうだよね、こういうふうにしてた方がこのアンバランスな状況を打破できるんじゃないかなみたいな話をしています。この回の時に、なぜ男女の賃金に格差があるのか、クラディア・ゴールディンの女性の生き方の経済学っていうのをご紹介してるんですけど、これ本当ね女性の生き方の経済学だけど、男性もこうなってった方が利益が大きい、なんか今はどこか一部の層だけが利益を総取りしている状態だけど、いや全体に対してなんていうんですか、一番利益が取れないところに合わせて仕組みを変えてった方が全体にとって結局それぞれの持っている利益も大きくなることの方が多いよって、全体を見てった方が結局個人の利益ばかりに注視するよりもいいんだなっていうのは、まあいろんなとこでも言う、でもうね散々言われてますけど、やっぱりそういうことよねと思ったという、すごい簡単なここでは解説しますが、よかったら過去回聞かれてみてください。あとそうですね、あとはこれ相変わらず孤立する私の孤独と寂しさだったりとか、あとこのシングルこなしの女が都会に住む理由は、これはねこの地方に住んでる女の話みたいなのは、私がツイッターで見ている感じだと今年は結構話題に上ってきたなと思います。やっぱりなんですかね、そこに自分がなんていうんですか、そこで既得権益っていうと良くないかな、なんだろう、そこで利益を得ている、まあ今であればおそらく多くは高齢の男性の方、もしくはまあ中高年の男性の方、その方がポジションを女性に明け渡すことなく、いや女の人来てくださいよ、この子供ねこっちで育てやすいですよって言ってても、女帰ってかないよって、そこに生活の基盤築けないでしょっていう話をしたかと思います。そうですね、結局生活って何がって最低限の自分の仕事がないとそこに生活の基盤築けないから、どんだけ子供向けの施策作ってもどん もう何やってもまずは男性と同じだけ稼げる、シングルでこなしだろうが、こう一人で地方でも暮らしていけるっていう状態が築かれないと、都会だったらね、別にシングルでこなしだったら大体まあ賃金の、なんだろうな、払い的にはまあまあ暮らしていけることの方が女性も増えてきましたが、まあ、地方ではまだまだそれが叶ってない現状にあるということをお話ししました。で、ここからなんですが、ここからは私の選んだ、3選、今年の私のお気に入りの配信3選をご紹介します。今年はですね、皆さんから相談のお便りをいただくことが多くて、で、私たちもですね、やっぱりお答えするのも、まあもちろんね、おこがましいみたいなのもあるんですけど、やっぱりおしゃべりしてる感じでね、すっごい楽しいんです。その相談者さんを交えて、そんなのイケイケどんどんだよみたいな感じでね、おしゃべりしてる感じがするんですよ。だからすごい楽しいなと思ってお話ししてます。で、一つはまあランクも入ってましたが、405回独身は不幸、既婚者からの不要な説教を願い下げという、まさに今お話ししていた、まあ、地方に住まわれていてシングルを謳歌している女性の方からね、友達から、いやー、なんか一人でも楽しそうだよね、そういうとこだよとか言われちゃって、なんかちょっとうーんって言うようなことを言われちゃうことがあるんだっていうね、お話をしていたんですけれども、シングルなんか楽しいに決まってんだから、だって、いや、もちろんね、その方の状況にもちろんよりますけど、まあ持ってる持ち物が少ない分、身軽だったり手軽だったりするわけじゃないですか。その楽しさはもちろんご家族のいる楽しさもありますよ。結婚してお子さん育ててる方の楽しさもあるけど、シングルなんかすんごい楽しいに決まってんだよっていう話をね、している回ですね。あとはそうですね、まあアキちゃんの方からは、まあこういう時私だったらちょっと距離を置いてもいいかなっていう回答だったりとか、私はまあちょっと煽っちゃう方なので、まあ話聞こうかみたいなことを逆に言っちゃうみたいなね、ことをお話ししたと思います。そう、やっぱりね、人の人生気になっちゃう時ってどういう時かなっていうのは、もう自分にもこれ聞いてて帰ってきたんですけど、やっぱね、そういう時って自分の精神衛生がちょっとね、良くない時だったりもするから、本当にね、そういうこと言ってくるお友達も、もしかしたらちょっと今ね、もやっとしてることもあるのかなと思っております。では次、499回、忙しい年上彼氏と気の合う元彼、二人の間でふらついてていいのか私問題。これは私ね、最高に楽しくお答えいたしました。36歳の女性の相談者さんからのお便りで、忙しい、もうこの通りですね、忙しい年上の彼氏、今彼と気の合う元彼、まあ気の合うつでも、まあ別れたのにはちょっと方向性の、考え方の方向性の違いなどがあってお別れしたっていう元彼の間でふらついてていいのか、みんながそろそろ結婚出産とかやってるのに大丈夫なのかっていうお便りだったんですけど、まだ慌てるような時間じゃないっていう、やっぱりね、千堂明の言葉を、もう本当にテンプレ中のテンプレでお返ししてしまったんですけれども、本当にまだね、全然いいですよね、ふらついてていいですよね。で、その後もね、こちらの放送回聞いていただいて、お便りもらいましてありがとうございます。本当ね、食べるの大好きさんのご多幸を本当に心から、お祈り申し上げます。全然そう、このね、話してる時に全然ね、元彼の B さんでもいいんだけど、やっぱり柵を立てた、その2人の間に柵を立てたんだから、策を立てた理由が何かしらあると思うんですよ、元彼っていうのはね。もちろんなんか若い時に付き合ってて、その時間とかタイミングによるそういう策だったらいいんですけど、そうじゃない策って、あ、その策もう撤去していいと思ったでしょ、ダメだよってことありますからね。やっぱね、策立てた理由ってね、忘れちゃうんですよね。 なんか寂しい時とか特にね。だから今彼さんとね、いい感じというのを聞いてちょっと嬉しく思っております。では最後ですね、最後が511回、前付き合ってた人から傷つけられて次の恋が怖いという回を放送いたしました。こちらが512回の元彼は大麻育てたけど、次の人も育てちゃうかな、その心配はご無用という、こちらコーチングでも2回にわたってねお話ししました。そう、元彼さんにね浮気をされてしまったけども、で次の恋、なんかその誠実そうな彼にね、もしまた裏切られたら怖いなっていうご相談にお答えした回になります。そう、私その時もね、もしかしたら言ったかもしれないんですけど、自分のことを浮気をされた人にしなくていいよって私は常々思っていて、なんか自分のことを定義するのってまあね、周りが勝手に定義してくるっていうのもあるんだけど、自分で自分を定義するときに、自分は浮気をされた人じゃなくて浮気したやつと付き合ったことがあるぐらいの感じで思ってていいんじゃないかなと思うんですよね。まあそれってなんて言うんですかね、小手先のことだけど、なんかやっぱりその言葉一つで自分の考え方というか自分にのしかかってくる重さが変わってくるので、すごくね重く受け止めたい時、わざと、私もよくやるんですけど、わざとドラマチックにしてこの悲しみ期間に暮れていますみたいな時は全然いいんですけど、そうじゃない時はちょっと軽さを持たせておいてもいい時ってあったりするなと私自身は思っています。その時も話したんだけど、前ねお付き合いしてた方と今の方は別だし、自分も、相手のことを傷つける可能性があるし、なんかそれって本当にね、人間関係って相手が違えば関係性ってまた違ってきちゃうから、また同じようになってしまうことってなんとなくね、私たちは規則性を見つけてしまうんですけれども、でも別にそんなことないよなと思うんですよね。ということで、私の今年のお気に入りの放送、私の大プッシュする放送3選をご紹介しました。皆様はいかがでしたでしょうか。本当に今年も1年まだ、来週もありますが、お付き合いいただいてありがとうございます。来週はね、あきちゃんのお気に入りの放送など聞いていけたらなと思っています。あとどっかのタイミングで映画ドラマ、相談は踊るとかは作る予定なんですけど、2023年のなんだろうな、わざわざこのなんて言うんですかね、配信作るまではないけど、私のことを確実に生かしてくれてたエンタメみたいな話をどっかでねしたいなとも思っています。話したいことはいっぱいあるものの、なんかタイミングが合わなかったりして結局そのままになっちゃうので、どっかのタイミングで本当ね、小粒な作品とか紹介したいなと思います。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組ではご質問やご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先やリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。それぞれの SNS でも発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローいただけますと嬉しいです。コメントやご段階評価、 SNS でのシェアもいつも大変励みになっております。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。